本語の SBS です。
今日は日本の若き映画監督奥山博さんにお話を聞きます。奥山監督は来月始まるシドニーフィルムフェスティバルで初の長編作品ジーザスが上映されます。日本語での題名は僕はイエス様が嫌いです。この映画ジーザス、奥山監督が大学在学中に制作した作品で、昨年スペインのサンセバスチャン国際映画祭で最優秀新人監督賞を受賞しました。この時奥山監督は22歳。このサンセバスチャン国際映画祭史上最年少での最優秀新人監督賞の受賞となります。映画ジーザスのあらすじですけれども、主人公は小学生の男の子ユラ、キリスト教の学校に転校します。転校先で戸惑いを感じつつも、ある時目の前に小さなイエス・キリストが現れ、願いが叶えられるようになります。イエス・キリストの力を信じるようになっていくユラですが、ある事件が起こるという内容です。インタビューでは自身の経験に基づいた映画のストーリーや映画制作のスタイル、そしてイエス・キリストの描き方などを聞きました。映画僕はイエス様が嫌い、英語ではジーザスという題名がついていますけれども、主人公が小学生のユラということなんですが、これはご自身を投影されている部分があったりするんでしょうか？
そうですね、特に小学校の頃の自分を投影してるっていう面はかなり大きいかと思います。
今回監督と脚本と、撮影と、編集とすべて手掛けてらして、思い出もあるかと思うんですけれども、小学生の時のどのような体験といいますか、経験がこの作品を作るに至るまでに、
はい、やっぱり男の子は自分がこうミッション系の小学校、特に幼稚園の途中から、大学までずっとミッション系の学校に通っていたっていうのが、大きく影響を受けてるかなというふうに思いますね。
それは何か理由があったんですか？はい、ミッション系の学校に行かれた。
特にミッション系だったから行ったっていうよりは、普通に いわゆるこう小学校の受験、小学校受験を親がさせようとしてた時に、
はい、
幼稚園で、転園試験っていうのがあったので、それでこう、はい、試し受験みたいなものをしてみようみたいなところから、受験をしたんですね。その幼稚園を青山学院っていうところなんですけど、
はい、なるほど、
はい、それでそこでたまたま入れていただけることになって、幼稚園の途中から小学校まで、そこからエスカレーター式にずっといたっていう形なので、
なるほど。
それまでこう普通の幼稚園に通っていたので、
はい、
なんかこう突然キリスト教の幼稚園に転園した時の違和感とかはすごい投影されてると思います。
なるほど、違和感。その感じられた違和感っていうのは強烈なものだったんでしょうか？はい、その後々今回の作品にこう現れてくるように、何か強烈なインパクトが、はい、
幼稚園の頃の記憶ってあんまり残っていないんですね。普通の人もそうだと思うんですけど、でもなんかその転園したばっかりの頃の記憶っていうのはやけに鮮明に残ってて、そういう意味では当時強烈な体験だったのかなというふうには思いますね。
今回初の長編作品ということで、ご自身の経験をもとに作ることにしようと思った理由は何かあったんですか？いろいろ他にも題材はあるかと思うんですけれども。
そうですね、おっしゃる通り他にもこう描きたいものっていうのはあって、はい、その中でこれを選んだっていうのはやっぱり大学を卒業するときに作った映画なので、何かこうこれまで学校に通い続けてて社会人になる前に何かこう学生時代の集大成みたいなものを作っておきたいなって考えた時に、一番それに適しているのがこの題材だったっていう感じですね。
なるほど。実際に撮影されて長編作品だと何か短編などと違って大変なこととかあるんでしょうか？
そうですね、やっぱり撮影期間がある程度、予算が限られてた関係で撮影期間も同時に限られてて、その中でこうある一定の尺を取り切らなきゃいけないっていうのはすごい大変な面ではありましたね。
逆にこう面白みといいますか、これは長編映画ならではだなと思うところはありましたか？
そうですね、やっぱり長編っていうのはこう短編と違って起承転結っていうのをすごい時間をかけて描けるんですね。で、短編は僕実際に何作か作ったんですけど、起承転結っていうのを描こうとするとどうしてもこう 分かりやすすぎるものになってしまって、ちょっと退屈なものになってしまうので、短編で優秀なものっていうのは、いわゆるこう、木は描かれずに突然章から始まって点で終わるみたいなものがいい短編だったりするんですけど、
なるほど、
長編っていうのはやっぱりこうものづくりの王道として起承転結っていうのがしっかり描ける、でしっかり描いても退屈にならないっていうのがいいところかなと思いますね。
撮影はどういうふうに進められるんでしょうか。ご自身のスタイルというか、ここは気をつけているとか、はい、ここは譲れないとか何かありますでしょうか。
はい、今回は僕自身がこう実際に監督もしながら撮影もするっていう中で、
はい、
まず意識してたのは絵コンテを描かないっていうことだったんですね。
はい、
でそれはつまりどういうことかっていうと、撮影をする前に、つまり撮影の当日までにどっからこのシーンは撮ろうとか、
はい、
何回カットを割ろうとかを決めておかなかったんですね。
なるほど。
でまあ、そういうことで当日現場で初めて子どもたちにお芝居をしてもらって、まあ、これだったらこっちの方がいいかなとか、今日はたまたま天気がいいからこっちから撮ったら綺麗だなとか、そういうその時の環境環境で一番ベストなポジションを何の制約にも縛られずに決めることができたっていうのはすごい良かったので、僕の、まあ、撮るスタイルをあえて言うとしたら、まあ、絵コンテを書かず割も決めずに撮影現場に臨んで、その時撮りたいところから撮るっていうのはある意味僕のスタイルと言えるかもしれないですね。
なるほど。そうすると例えばちょっと最初に思っていたものとは完成品が少しこう路線を変えてくるってことはあるんでしょうか。
そうですね、例えばで言うと今回の作品だとこう、はい、普通に撮ろうと思ってたところが当日なんとなくカメラが斜めった時があったんですね。
はい、
でその斜めった構図がすごい僕的に気に入って、特にこれといった意味はないんですけど、すごいこう水平を取らずに斜めった構図で撮影をしたシーンがあって、それはすごい見た人にも強烈な印象を残すシーンになったので、すごい気に入ってるところなんですけど、まあ、そういった箇所箇所でこう自分が思い描いてたのと違う完成品になってるシーンはありますね。
なるほど。作品を拝見したんですけれども、ドキュメンタリーのようなこう淡々と子どもたちの姿を追う視線といいますか、とても自然な演技もあって、はい、非常に心惹かれたんですけれども、演技ではもう子どもたち、はい、俳優さんをあまり指導することはなくというような感じでしょうか。
子どもを主人公にして撮った短編映画もこれまであって、
はい、
でまあ、その時に正直に言うと、まあ、今だから言えるんですけど、あんまり僕の中で納得その作品ではしてなくて、
うん、
まあ、言うなれば失敗作かなと思ってる作品なんですね、それは。で、まあ、その時にこうちょっと悔しいなって思って、どうやったら子供をしっかり演出できるんだろうとか、そういうことをまあ悩んだ結果今の作品に行き着いたっていうところはありますね。
なるほど。
あともう一つは是枝裕和さんっていう監督の作品にすごい影響を受けてて、
是
枝、はいはい、さんの演出方法っていうのも今回はかなり取り入れてると思いますね。
なるほど。今回の映画で、まあ、こちらでもちょっと話題になってるのは、やっぱりそのジーザス、イエス・キリストが小人といいますか小さくなって登場するところが、はい、驚いているんですけれども、このアイデアといいますかは、
はい、
奥山さんがのアイデア。
そうですね、
はい、すごく斬新だと思うんですが、まあ、はい、
やっぱりこう子供にイエス様っていう存在を信じて、でもある時疑って、そしてまたちょっと信じ始めるっていうような、まあ、大まかなプロットがあった時に、
はい、
それをこうお芝居させるのって本来すごい難しいことじゃないですか。やっぱりこう信仰みたいなものをお芝居でやるのって大人の方でもプロの役者さんでもやっぱり難しいものなので、
はい、
それをこう子供にやってもらおうって考えた時に、いかにリアリティを持ってかつお客さんに楽しんでもらえるかっていうのを考えた時にアイデアが浮かんで、こうそれをお客さんにうまく伝えるのが難しいんだったら、もう信仰心の象徴みたいなものを画面に出しちゃえばいいやと思って、ちっちゃいイエス様を出すことにしましたね。
なるほど。外国に こちらオーストラリアでもそうなんですけれども、やはりクリスチャンの方が、まあ、多くて、はい、非常に敬虔な方だと少しでもちょっと揶揄するような表現とかがあると反発があったり、ここが取りやめになったりとかっていうのがあるんですけれども、はい、そういう反発みたいなのは心配されなかったですか？
はい、作る当初はしてました。やっぱり僕の中でもちろん僕自身キリスト教を信じてますし、何かこう揶揄してやろうとかそういう思いは一切ないんですけど、クリスチャンの方から見た時にもしかしたらそういうふうに捉えられてもおかしくないんじゃないかなというような表現ではあったので、そういう心配はしてました。ただ実際にサンセバスチャンっていうその、はい、まあ、同じくキリスト教の方が多い国で上映をしていただいた時に、
はい、
すごく好意的に受け取ってくださって、まあ、実際にこう賞もいただけて、なんかやっぱりクリスチャンの方はあくまでその信仰心の象徴であるとか、ユラのイマジナリーフレンドであるってことを分かった上で見てくださったんだなっていうのはすごい感じましたね。
なるほど。目標とされている映画監督とか好きな映画作品とかありましたら教えてください。
はい、やっぱり日本だと是枝裕和さんにすごい憧れてますね。子役の演出に限らず演出っていうものがすごい何たるかっていうのを作品から学ばせていただいてる気がします。あと海外だとロイ・アンダーソンさんとかすごい好きで、構図とかカットの割り方っていうのはすごい勉強させていただいてますね。
なるほど。はい、
はい、
今後制作されたい作品やテーマなど何かありましたらお聞かせください。
特に、まあ、この映画を作ろうっていう企画が動き出してるものはないんですけど、
はい、
何かこうやっぱり僕の中で腑に落ちきれてないテーマだったり疑問っていうのを、まあ、映画に落とし込みたいなって思いはあって、まあ、例えばこうセクシャリティに関する映画だったり、あとはこう、まあ、障害とか生まれ持ってだったり、こう後発的なものだったりに問わず障害とかそういったものについて何かこう僕の中で腑に落ちきれてない部分があるので、そういったものを映画にしてみたいなって思いはありますね。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。